もう一回換気タイムをお願いいたします。なんか今朝もテレビでやってましたけど、デルタ株は日本では自滅したんじゃないかというなんか説がね、コピーミスが大量に発生して、それもなんか日本東南アジアの人に特有の酵素が影響してるじゃないですか、言ってましたけど、本当のことはわからないですけどね、もうこのままねスーッとなくなってくれればいいと思いますが、まあ、世界ではまだまだそれでもね感染が収まっていない、わけでありまして、まあ、全く予断は許さない状況にはありますけれども、まあ、今年は何度か礼拝を閉めるということがありましてね、こうして普通に教会に集まって礼拝ができるということは、感謝なことだなと思いますね。始まっちゃうとねこれが当たり前な感じするんですけどね、なくなるとないのみたいな感じになるわけで、さっきアレサ・フランクリンの話してましたけども、まあ皆さんご存知だと思いますが、まあゴスペルの女王と書いてありますが、まあこの人は牧師の娘でね、非常に熱心なクリスチャンであった方で、そのライブ前あったライブの映画も教会で撮ってるんですね。彼女は自分の歌は教会で歌わないと意味がないと言った人で、まあもちろんいろんなところでコンサートもした人ですけど、まあ今回の映画でそのフランクリンのアルサ・フランクリンのですねそういう信仰がまあ描かれるんだろうなハリウッドで撮ってるからねと思いますけど、ちょっとでもねその辺が描かれたら嬉しいなと思いますが、まあ私も見に行きたいと思いますけども、テレビでもコマーシャルしてますよこれね、はい、では締めていただきましょう、はい、あんまり空気が変わってないかもしれんけど、まあ、一応やったということで、今日はですね、まあ、疫病と呼ばれた男というなんかどっかで聞いたような、小説のタイトルのような箇所ですけれども、まあ、実はこの箇所は今年の元旦の礼拝でですね少し引用したところでもありますけれども、パウロに付けられたあだ名というかね、呼び名であります。で先週までの、まあ、おさらいというか、あそういえば先週私東京の中央聖書協会というところで、お話をしてまいりまして、まあ、皆さんにもお祈りいただいて、ありがとうございました。マリコ先生の、ね、説教が、なかなか皆さんに、ね、好評だったということで涙なしには聞けなかったという、いやいや年に1回ぐらいはやってもらわないと介護の話でしたね、はい、あんまり復習しないようにしたいと思いますけど、まあ、今日はですねこのパウロがローマ総督フェリクスという人のもとで、まあ、訴えられるっていう話なんですけども、まあ、そこに至る経緯ですね、パウロが3回の宣教旅行をいたしました。地中海の北側を中心に3度の宣教旅行をしまして、そして3度目の帰路ですね、エルサレムに帰る途中で自分は捕らえられるであろう、まあ、自分には非常に困難が待っているだろうということを、まあ、彼自身もまた周りの人たちもそれに気づいていたわけですね。それでもパウロはエルサレムに帰らなければならないという強い決意でエルサレムに帰ってまいりました。そしてエルサレムに帰ってきたところですね、このエルサレム教会を中心にパウロが、まあ、熱心に宣教しているということはいいことだけれども、ユダヤ人たちに立法を守る必要がないと教えているというですね、まあ、噂が立っていて、で、まあ、ユダヤ教会の、まあ、エルサレム教会の長老たちも、まあ、もちろんパウロがそんなことを教えているわけはないとは言いながら、あなたがちゃんと立法を守っているということを証明しなきゃいけないよということで、パウロも分かりましたということで、神殿に犠牲を捧げに行くわけですね、立法を守っているということの証拠として。ところが神殿に行ったところですね、 パウロが言っておりました、この小アジアの方のユダヤ人たちがそこにおりまして、パウロを見つけて騒ぎ立てるわけですね。こいつはユダヤ人たちに律法を守らなくていいと教えているというですね。もちろんそれは本当ではないわけですけれども、騒ぎ立てたもんですから、まあ、神殿が大騒ぎになりまして、さらにこうエルサレム中からその騒ぎを聞きつけて人々が集まってくるわけですね。で、そこにおりましたローマの総督、千人隊長、総督じゃなくて千人隊長がですね、これは大きな騒動になってしまうと困るということで、まあ、パウロを捕まえるわけですが、でもパウロはその時に千人隊長にですね話しかけて、私に、まあ、釈明をさせてくれと、話させてくれと言って、そこでエルサレムの人たちにこの自分のね戒心のことを話すわけですね。まあ、捕まえられたことによってパウロはそこでエルサレムの人たちに初めてこの自分の証しをすることができたんです。それまでパウロはずっと海外に行ってましたからね、このエルサレムの自分一番愛する人たちにこの自分の証しをするということはできなかったわけですけれども、まあ、捕らえられたことによってその機会が与えられたわけです。でその翌日ですね、今度は最高法院、まあ、あの福音書にも何度も出てまいりました、また使徒言行録に出てまいりましたけれども、イスラエルのサンヒドリンと呼ばれるですね、宗教や政治の最高決定機関でありますけれども、最高法院が開かれまして、そこでパウロが訴えられるわけですけれども、パウロはそこで大祭司を真正面から非難し、さらにですね、このファリサイ派とサドカイ派がそこにいるということを見つけて、自分は復活、死者の復活のことで訴えられているんだと言ったもんですから、まあ、議場が紛糾してですね、まあ、残念ながらこの最高法院での、まあ、福音宣教というかね、証しというものはあまりうまくいかなかった。まあ、でもその後、まあ、パウロはおそらくちょっとがっかりしてたと思いますが、イエス様がパウロのそばに立たれて、勇気を出せと、あなたはこのまま福音を、ね、伝えなきゃいけないんだという、まあ、励ましのメッセージを与えられて、まあ、パウロはまたそこから進んでいくわけですけれども、その直後ですね、パウロに対する、陰謀が発覚するわけですね。もうパウロに対する憎悪がイスラエルのエルサレムの一部の人たちに燃え上がりまして、もうあいつを亡き者にするんだと、パウロが殺すまでは自分たちは飲み食いにしないと誓った人が40人ぐらいおってですね、パウロを殺すんだという陰謀がそこで巻き起こる。でもそれをたまたまエルサレムにおりましたパウロの甥が聞きつけて、なんで甥が聞きつけたのかよく分かりませんけども、それを獄におりましたパウロに伝えて、そしてパウロが千人隊長に伝えたところ、ああもうこれはエルサレムに置いとくのは危険だと、まあ千人隊長もですね、もう自分の手に負えないと思ったんですね。これ以上このパウロによってエルサレムが揉めるようなことがあったら、それこそ自分の責任問題になるということで、もう大量の護送をつけて、カイサリアにおりましたローマ総督のところに送るわけです。で、イエス様が十字架につけられた時にはローマの総督ピラトはエルサレムにいたんですね。たまたまなんですよ、あれは。本来はこのローマの総督はカイサリアに常駐してたようですね。カイサリアってのは海辺の町で、だから船ですぐにね、こうローマと行き来できるので、でそこにいたようですけれども、そう考えると、これは別の話ですけれども、イエス様が十字架につけられるためにピラトはエルサレムにあの時置かれていたのかなというふうにも思いますね。でも今回はこのローマ総督カイサリアにおりましたので、カイサリアって海の近くですけれども、そこに、パウロは送られるわけです。でパウロが送られた直後の話が今日の話ですね。24章の1節から9節で、これは24章がずっと長い話なんですけども、今日はその一部だけお読みして、本当にそのごく一部だけを取り上げてお話ししたいと思いますが、5日の後、大祭司アナニア、この5日の後っていうのはパウロがカイサリアに送られて5日の後ということですね。大祭司アナニアは長老数名と 弁護士テルティロというものを連れて下ってきて、総督にパウロを訴え出た。パウロが、まあ、もう強力な護送をつけられて送られたもんですから、だからパウロを亡き者にするという陰謀は多分、まあ、失敗に終わったわけですね。もうしっかり守られてたから、民間人40人が束になってかかってもとても 対抗できないということで、まあ、それは諦めたんでしょう。で、大祭司アナニアはこのテルティロというですね、言いにくいですねこれ、今日何回か出てくるんですけど間違いそうな名前ですが、弁護士と書いてあるんですけど、今私たちが思っているようなそういうイメージの人では多分ないと思われます。はい、まあ、今私たちがあるような、ね、裁判制度っていうものがあったわけではないので、別の言い方をすると、まあ、弁論者とか、その当時、まあ、修辞学っていうのがあって、その人々の前でこう何か発表するとか訴えるとかですね、まあ、日本で言ったら講談師みたいなんですね、そういうイメージだと思いますけど、まあ、そういう人で、このテルティロという人がアナニアと一緒にやってくるわけですね。だからおそらくこの5日間の間に、大祭司をはじめとしたサンヒドリンの人たちがテルティロを、まあ、噛みましたね、テルティロを呼んで作戦会議をやって、どうやったらこのパウロを、罪人に仕立てることができるか、フェリックスを釈服してというかね、パウロをそこで、亡き者にすることができるか、多分作戦会議開いたんだと思うんですよ。で、まあ、そのためにテルティロは呼ばれていくわけですけれども、でパウロが呼び出されるとテルティロは告発を始めた。ここで告発をするわけですね。フェリクス閣下、閣下のおかげで私どもは十分に平和を享受しております。まあ、この後もうちょっとあるんですけど、まあ、割愛してますが、まずね、おべんちゃらを言うんですよ。で、実際ユダヤ人たちはですね、ローマ人大嫌いでしたから、ローマに支配されているということがもう嫌で嫌でたまらなかったんです。もう本当に独立心の強い人たちですから、このローマがですね、強力な兵力で自分たちを支配して抑えているということに対してはもう普段から苦々しく思っていたわけですけれども、フェリクスに取り入ってですね、パウロをなんとか有罪にしてもらいたいから、もう歯の浮くようなお世辞をね、この後いっぱい言ってます。で、言った後で、実はこの男は疫病のような人間で、世界中のユダヤ人の間に騒動を引き起こしているもの、ナザレ人の分派の首謀者でありますと言ったんですね。この男は神殿さえも汚そうとしましたので逮捕いたしました。他のユダヤ人たちもこの告発を支持し、その通りであると申し立てたというですね。まあ、この後いろんなことがあるわけですけれども、まあ、結局もちろんパウロはここで有罪が決まったわけではありませんで、まあ、この後また来週お話しますけれども、彼の裁判はどんどん続いていって最終的にローマに送られるわけですけれども、まあ、今日はここの本当にこの一節ですね。実はこの男は疫病のような人間で、世界中のユダヤ人の間に騒動を引き起こしている、もうナザレ人の分派の首謀者であります。ここだけ捉えてお話したいと思いますが、まあ、さっきも言ったようにこれは、まあ、テルティロだけじゃなくて、ユダヤ人の大祭司をはじめとしたサンヒドリの連中がパウロを悪人に仕立てるために考えた、まあ、肩書きなんですね。これね、パウロに与えた肩書きなんです。で、3つの肩書きがありましてね、疫病のような人間である、世界中のユダヤ人の間に騒動を引き起こしている、起こしているものである、そしてナザレ人の分派の首謀者であると。この3つを並べれば絶対フェリックスはパウロを有罪にすると思って、この肩書きを並べ立てたんですけども、実はこの肩書きは、もちろんパウロに対する、まあ、非難というかね、悪口の意味が込められてるんですけども、その反面で真実を言ってるんです。だからテルティロは、まあ、悪口のつもりでパウロを悪人に仕立てようと思って言ってるんですけど、実はこの表現は逆の意味でね、パウロのこれまでしてきたこと、 パウロの人となりを実に上手にというか巧妙に表現しているんですね。そこがねすごく面白いと思います。でまず疫病のような人間という言い方ですね。で当時もちろん、伝染病のことですけども古代から恐れられておりました疫病というものですね。人々が一番恐れていたものは疫病伝染病です。で、有名なのは出エジプト記の10の災いの一つに、牛がねその疫病によって死んだという話が書いてありますね。それで新約聖書に出てくる重い皮膚病とかですね、それも一種の伝染病ですね。で旧約聖書の律法の中にはこの伝染性の病気に対するその予防の仕方とかあるいはそれをどうやって隔離するかとか広げないようにするかという決まりが書いてあります。で実際この伝染病とか病原菌とかウイルスとかそういうことが分かったのは19世紀になってからですから、ここ200年ぐらいまでこんな小さいものがねその病気を広げているなんてことは分からなかったんですね。広げているのはネズミだろうとか、動物だろうとかっていうようなことは分かったんですけど、なぜそれがこんなに多くの人が死んだのか、有名なところではヨーロッパでのペストですね、黒死病と言われたによって一度に半分ぐらいの人が死んだというようなこともあるみたいですけれども、でもとにかくパウロは疫病のような人間だと。でテルティロはこの疫病のような人間って表現して、このパウロのね伝染力の強さというか、もう総督こいつを置いといたらこいつが本当に悪い教えを広めますよみたいなことで言ってるわけですけど、実はパウロが伝染病じゃないんですよね。パウロが疫病ではない、パウロが伝えていた福音こそが疫病なわけですね。確かにこのわずか数十年の間に、地中海特に北部を中心として、おそらく数十万人の人たちが福音を信じるようになったんじゃないかと言われています。インターネットもテレビも印刷技術もない時代に、ね、本当に人から人へまさに感染するように、人々が福音を信じていったんですね。もちろんパウロ一人のことじゃありません。他の、弟子たちも他のクリスチャンたちも福音を伝えてはいくんですけれども、でも確かに、彼が一番活発にですね、宣教旅行をして、これはずっと今年見てまいりましたけどね、小アジアから始まって海を渡ってマケドニアに行きギリシャに行きね、そしてまた戻ってエフェソで宣教しというようなことをしながら、本当に多くの人に福音を伝えていった、まさに疫病のような人間というのはその通りのことなんですね。ただ、彼が伝えたのは伝染させたのは疫病ではありません、福音ですね。ただ福音と疫病って似てるところがあるんです、比較ですけど、まずね目に見えないんです。福音はもちろんその情報ということではありますけれども、目に見えないものですね。それから人から人へ感染していく、福音も人から人へ伝えられていく。また疫病はあっという間に短時間で広がるんですけど、福音もまさに短時間であっという間に広がるという性格を持ってるんですね。ただ一番違うのは何かというと、疫病は命を奪うわけですけど、福音は永遠の命を与えるんですね。このもう明らかな違いというか、ですけれども、でも確かに、だからこういう面から見ても、疫病のような男というその表現はあながち間違ってはいない。でこの短時間の間で広まるということですけど、これはお正月にもちょっとお話ししたことですが、日本でもかつて3回ですね、この福音の感染の波がありました。3波まであったんです。今はこういう言い方しますけどね、第一波は戦国時代ですね、ザビエルによって、ザビエルだけではありませんけれども、ヨーロッパから渡来した多くの宣教師たちによって、一度に本当に日本中に福音が広まりました。おそらくその当時が一番日本ではクリスチャン人口が多かったんじゃないかと言われておりますけれども、でもその後長い、キリスト教禁教の、歴史がありまして、それから今度は明治維新の後ですね、明治になって、 いわゆる文明開化ですね。そして明治政府は世界中から、まあ、特に欧米から教育者を呼び集めたんですね、市場教育のために。でこのそういう教育者を通して福音が一気に広がったんですね。まあ、有名なのは札幌農学校のクラークですけれども、彼は半年しかいなかったんですけどね、ものすごい影響がありましたね。でその当時できたいわゆるミッションスクール、宣教師たちが作ったのでミッションスクールと呼ばれるんですけれども、それが今も日本中に残ってる。でなんとか学院とつくのは全部ミッション、全部ほぼ全部調べたわけじゃありませんが、多分ほぼ、ミッションスクール。だから明治時代の、だからこれは第2波ですね。第2波の名残がこの、ミッションスクールに残ってる。でもその後また戦争が始まってですね、どんどんこの日本が戦争に向かっていって、まあ、キリスト教はあからさまに弾圧されたわけではありませんけれども、まあ、国の傾向としてキリスト教がどんどんどんどんこの追いやられていって、でその最終的には第二次世界大戦に突入するわけですね。で第二次世界大戦時にはキリスト教会は全て一つにまとめられて、そして公の礼拝をするときには必ず天皇陛下の絵をかけて、そして戦勝祈願をしなさいというところまで行ってしまった。宣教はそこでまた下火になったわけですけれども、戦後ですね、今度はこの敗戦国日本に全世界中からまた大挙して宣教師が押し寄せて、そして第3波が起こったんですね。昭和20年代、まあ、戦後から20年30年代だから1940年50年ぐらいですね、からまあ60年ぐらい、私が生まれた1960年ですけれども、日本の福音派の教会の多くの人たち、まあ、がこの1950年代60年代ぐらいに救われて、でその時代に救われた人たちが牧師をやってるので、今日本の牧師の平均年齢は70歳なんです。やばいですよ、ね、牧師の平均年齢が70歳ですから、ね、僕なんかまだ若手です、61で、ね、本当に、ね、堀川先生はまだ若いですねっていう、まあ気持ちは若いですけど気持ちは若いですけどね。でも平均年齢70歳、これがまあ第3波なんですよ、戦後の、うん、でもそうやってこの日本にはかつてね、本当に短時間に福音が広がったという時代があったことは間違いない、確かなことなんです。でいずれも共通していることは何だと思いますか、この3回に。これは国全体が危機に瀕したんですね、まあ、戦国時代もそうだし、そしてまあ明治維新を経てね、まあ、明治時代というのは危機に瀕したというよりも、まあ、まさにこの大きな変革があった。そして敗戦ですから、もう人の心がもう大きく揺らいでかき乱されて不安におののいていった、その時代に福音はガッとこう増えた。でもいずれもその3回ともその宣教を担ったのは宣教師たちなんですよ。さあ第4波は来るかっていうですね、来てもらわないと困るんですけどね、来てもらわないと本当に日本のキリスト教このまま行くと、そういえば日本にも教会あったねっていうようなことになりかねないので、まあでも生きてますから福音は、はい、人滅しませんから、コロナウイルスのようにですね、もう皆さんの中で生かしていかなきゃいけないわけですけれども、まあ、パウロはですね、まさにこの疫病のような男として宣教していったわけですね。でテルティロが2つ目にパウロにつけたタイトルは何かというと、世界中のユダヤ人の間に騒動を引き起こしているものですっていうですね、そういう言い方ですけれども、まあ、なぜパウロが騒動の原因になったのかというと、最初にもちょっと言いましたけれども、パウロがユダヤ人に対して律法を守らなくてよいと教えていると誤解したからなんですね。パウロは決してユダヤ人に対してクリスチャンになってももちろんならなくても律法を軽んじていいとは言っておりません。彼自身も律法に従って生活していた。 だけれどもそういう噂が広まったがゆえに、このように、彼を敵視するということになったわけですね。だから国際指名手配犯みたいな感じですね。ユダヤ人の間に、世界中のユダヤ人に騒動を起こしている。で、ユダヤ立法を守るということはユダヤ人にとってはまさに命そのものでありました。というのは旧約聖書を見ていただくとですね、ユダヤ人たちはなぜかつて国を失ったかですね、バビロン捕囚の浮き目にあってですね、完全に一回国がなくなって、そしてバビロンに連れて行かれ、わずかな人たちが戻ってきてパレスチナで国を再建するしたわけですけれども、でもその原因は何かということをこの帰ってきた人たちが振り返って編纂したのが旧約聖書なんですよ。旧約聖書ってあんだけ長いんですけど、この順番に一冊ずつできてって一つになったってわけじゃありません。いろいろなその伝承というかね、こう記録はあったと思いますけれども、それを最終的にまとめたのはバビロン捕囚から帰ってきてから後なんですね。でその中身は何かというと、なぜ自分たちは国を失ったのか、あるいはどうすれば二度とあのような目に遭わずに済むかというのが旧約聖書の目的なんです。でそこで彼らが一番力を入れたのは何かというと立法を守ること。だからモーセ五書があって、その後の歴史書は立法を守れば祝福、守らなければ呪いっていう歴史がずっと描かれている。でも帰ってきたけれども、あのパレスチナの地でユダヤ人たちは一度たりとも 自主というか自立というかですね、独立を手にできなかったんです。帰ってきたけどもペルシャに支配され、ギリシャに支配され、シリアに支配され、ギリシャに、そして今はローマに支配されている。でもユダヤ人にとってみればかつての経験をがあるわけですから、立法を守っていた一切すれば主なる神は自分たちにもう一度独立を与えてくださり、かつての、あのダビデの王国が自分たちのところに来るはずだと、そのダビデの王国を導いてくれるのがメシアだと信じてたんですね。立法を守ってさえいればきっと自分たちは異邦人から解放されると、それはパレスチナにいるユダヤ人も海外にいるユダヤ人もみんなそう思っていたんです。信じていたんです。だからどこに行っても彼らは街道を作って、どこに行っても立法を守ったんです。安息日に仕事をしなかったんです。ところがパウロはこともあろうに立法を守らなくていいと教えている。もちろんそうじゃないのにね。だからそのそうは言ってるけど、 もっと、ね、根っこの方ではもちろんイエスを、ナザレのイエスを救い主だと言っているということはあったと思いますけれども、表面上はこの立法を守らないように教えているということで、訴えているわけですね。でもパウロが願ったのは異邦人の支配からの解放ではもちろんありません。福音による解放ですね。彼はこの私たち自分たちが神の民になるのは立法によるんじゃないと、それは確信してました。立法を守らなくていいとは言ってないけれども、使徒言行録の13章にあるように、あなた方がモーセの立法では義とされえなかったのに、信じる者は皆この方によってイエス・キリストによって義とされるのですと、そうはっきり言っていたんですね。こういうことを言ったからね、嫌われたんだと思います。立法では義とされないとはっきり言ってますから。でも立法もないがしろしようとは言ってませんけれども、でも私たちが義とされる、義とされるっていうのはですね、このよく意味がわからないような言葉ですけれども、正しくこれは要するに神の正式な民となると、この主なる神の民となるため、民となるという意味です。義とされるというのは神の正式な民じゃないとね、国はそこに起こらないわけですから。でもパウロは福音によって私たちは神の民となるんだよと、立法を守ることじゃないよと、それは確かに言っていた。そしてパウロが言っていたのは異邦人からの解放じゃないですね。異邦人支配から解放されるなんてことはパウロは全然、重要なことだと思っていませんでした。パウロにとって大変なことは異邦人よりもはるかに恐ろしい、それは罪であると。罪から解放されなかったら、 自分たちには何の意味もないんだと。キリストイエスによって命をもたらす霊の法則が罪と死の法則からあなたを解放したからですと。私たちはキリストイエスによって罪と死の法則から解放されるんだから、誰の支配下にあるかなんてどうでもいいんじゃないか、これこそが重要なことだと国際指名手配犯のパウロが言ってたわけですね。そしてテルティロが最後につけたこのタイトルがですね、これはなかなかおつなタイトルですけれども、ナザレ人の分派の首謀者っていうですね、これどういう意味かと言いますとですね、このナザレ人というのはもちろんイエス様のことですけれども、で当時ね、このイエス様を信じる人たちの、クリスチャンのことをそうでない連中がナザレ人と呼んでたんですよ。あるいはナザレ人のグループとか、これは一種のあざけりの意味なんです。ナザレっていうのはガリラヤの田舎ですから、だから田舎者の、ね、あんなイエスなナザレ出身の大工をメシアだとか救い主だとか信じている愚かな連中という意味でナザレ人と呼んだんですね。で、分派っていうのはですね、これはちょっと翻訳が難しい言葉ですけど、英語の聖書なんかとこれセクトってなってます。セクト、セクトっていうとね、テロ集団って感じですよね、うん、実際そういう意味なんです。ナザレのテロ集団のボスっていう言い方なんですこれ、うん、でユダヤ人の反乱を一番恐れていたんですか、ローマ総督はね。だからこの男はね、ナザレのセクトのボスですよって、ね、テロの親玉ですよみたいな感じでテルティロは呼んだんです、ね。ナザレ人の分派の首謀者というとちょっとピンとこないんですけど、テロの親玉っていう言い方ですね。でももちろんパウロはローマに反抗しろなんてことは一度も言ってません。むしろ彼は自分の手紙の中で、人は皆上に立つ権威に従うべきですって言ってる。神に由来しない権威はなく、今ある権威は全て神によって立てられたものだと言ってる。ローマであろうとギリシャであろうと誰であろうと権威に従いなさいって言ってる。この地上に立てられた権威のもとにいることは、別にそれは神様の思いに反することじゃない。それは彼が仕掛けたテロとは何かというとですね、ローマ帝国を相手にしてなかった。彼がもうローマ帝国なんか滋賀にもかけてない。彼は全世界をひっくり返したかったですね。私はギリシャ人にも未開の人にも知恵のある人にもない人にも果たすべき責任がありますって言ってですね、私は全人類に責任を感じていると彼は言ってるんですね。すごい覚悟だと思います。彼が見ていたのはローマ帝国ではない、全人類、全世界の人。そしてもちろん彼は武力によって全世界を転覆しようとしたわけではありません。福音によって転覆しようとしたんですね。私は福音を恥としない、福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる者全てに救いをもたらす神の力である。信じる者全てが救われる、永遠の命を得ることができる。彼が仕掛けたテロはそんな小さなものではない。ローマをちょっとやっつけようとかね、痛み見せてやろうとか、そんなんじゃない。全人類が罪から救われ神の子となるというですね、壮大な、壮大なテロ集団の親玉なわけですね。そういう意味からすると、テルティロはともう、ユダヤ人たちも相当頑張って、こういう悪いタイトルをつけたんだけれども、ね、でもパウロはまさにそのタイトルをはるかに超える、大犯罪人だったということです、ね。はい、疫病のような男でね、国際指名手配犯でテロリストの親玉ですと、だテルティロもこの、大祭司たちもこれだけ言えば絶対捕まるわと思ったと思いますけども、パウロはもちろん疫病のような男でした。これは間違いないことですね。でも彼は福音によって、病原菌じゃなくて福音によって彼は人々を救おうとした、福音を伝えようとした。 国際指名手配犯だったことは間違いないけれども、でも彼が目指したのは異邦人からの解放ではありません。罪からの解放を目指したんですね。私たちが支配されているのは目に見えるあの外国人たち、ローマ人やギリシャ人じゃない、目に見えない私たち自身の罪が私たちを支配しているんだ、そこから解放されなきゃいけないんだと言ってですね、彼は語ったわけです。テロリストの親玉でした、確かにね。でも彼は全世界を救おうとしたテロリストでした。だから世紀の大犯罪人ですね。そういう意味ではパウロを犯罪人呼ばわりした、ね、テルティオですけれども、でも実は、彼の言ってることは反面は当たっていますけれども、ね、もちろんそれはもっともっと大きな意味で、パウロの活動というかね、パウロ自身を説明していたということです。彼の犯罪の柱はもちろん十字架にありました。十字架によって人々は解放され救われるんだ、そのことを彼は願っていました。私たちはパウロのような大犯罪人になることはないかもしれません。あってもいいですけど、はい、今からね、なんぼでもなれると思いますが、まあそこまでいかなくてもね、まあ、小さな犯罪に、下に小さい字で書いてますけど、目指せ小さな犯罪に、もっと小さい字で最初書いてたんですけど、見えないからこれぐらいにしましたけど、私たちも同じようにですね、福音を持っている、福音に感染しているわけです、ね、私たちはこれを人々に感染させなきゃいけない。どうやって感染させるでしょう。愛によって感染する。イエス様はそうであって、ね、もちろん言葉によって伝えるということもありますけれども、でも感染させないと、ウイルスっていうのは皆さん感染させないと死ぬんですよ。知ってましたか。そうなんです。ウイルスって不思議なもので、誰か感染するじゃないですか。もしその人が死んでしまったら、ウイルスも一緒に死んじゃうんですよ。でも誰かに感染させたら、この人が死んでもウイルスは生き残るんです。恐ろしいんですよ。皆さんの中に今あるこの福音のウイルスって言い方ちょっとどうかなと思いますが福音、生きている間に誰かに感染させないと死んじゃいますからね。なんとかしてこれを感染させていきたいと思うんですね。パウロのような指名手配ではないかもしれませんけれども、私たちは人々を罪の支配から解放されるために働かなければなりません。多くの人たちが罪の支配に今も苦しんで、それに気がつかないかもしれないけれども、彼らのために、私たちは彼らが救われる、彼らが罪から解放されるために働かなければなりません。パウロのようなテロは仕掛けないかもしれませんけれども、でも私たちは罪の中にある人たちが救われるために、永遠の命を持って神のもとに帰ることができるように、私たちもある意味テロを仕掛けなきゃいけない。何もしなかったら何も起こらない。どうすれば人々の中に福音が伝わり、そして第4波がこの国に起こってくるかですね、まあ、この目で見たいなと思いますが、それは神様がお決めになることですけれども、私たちはこの、まあ、パウロにつけられた、ね、偉大なニックネームを、ぜひまた参考にして、ね、自分たちも目指せ小さな犯罪人でいきたいと思います。お祈りいたしましょう。天皇お父様、わずか数十年の間にあの地中海世界全体に福音を伝えたパウロ、まさに疫病のような男でありました。テロリストでありました。大犯罪人でありました。しかしそれはあなたのために、そして世界中の人たちが救われるために仕掛けたことであります。私たちはこの福音の力をもっと 信用しなければなりません。そして私たちが持っている力をもっと信用しなければなりません。聖霊によって用いられることの大切さをもっと用いなければなりません。どうぞここに与えられている福音の宝をこのまま地に埋めることなく、これを伝え、またそのことによって人々を解放し、永遠の命へと導いていくことができるように、私たち一人一人を用いてください。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アメン。